Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1942回10月2日です。皆さん万事ましてみっさんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。
今日もバタバタしてるんでしょうかね。まだ夕方以降全く連絡はないんでね、何時頃に帰ってくるか定かではありませんが、また帰ってくれば途中から参考していただくことになると思いますけどもね。イカリンピカリンさん、お散歩さん、こんばんは。台風18号、まもなく韓国に上陸するのかな。で、韓国を横切って日本海に抜けると、まあ、幸いにも島根県は直撃はなさそうなんですが、まあ風の影響が多少あるのかなっていう感じですけどもね。現時点で中心気圧が985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルということで、現在は九州それから四国の一部で強い雨や風になってるということですね。昨日でしたけど局地的な雨がね結構多い感じですね、今回の台風。台風本体から若干離れてるんでね、前線を刺激して雨が降ってるという形なんでしょうけどもね。島根は明日から明後日にかけて一番影響が出る感じかな。新幹線も明日は、山陽新幹線は風の影響を受けるかもしれないという予報が出てますけどもね。はい、ハムトンクスさん、こんばんは。ジミーちゃん、こんばんは。サイレント視聴、まだお仕事中ですかね。お疲れ様です。はい、台風の直撃はなさそうですが、局地的な雨風はね十分ありえますんで気をつけてくださいね。で、日本海抜けた後温帯低気圧になるんでしょうけども、やっぱりこれがね北日本から北海道に向けて進んでいくようなんでね、台風が消えてもまだ注意は十分必要ではないかなという感じですね。井口さん、こんばんは。台風お気をつけください。幸いにも島根はね大きな影響は出そうにないです。島根よりも離れた四国とかね九州あたりが今 結構局地的な大雨がなってるみたいなんでね、十分気をつけましょう。警報とかが出ると皆さんとかはどういうあれになるのかな、防災無線かなんかがやっぱり喋るんですかね。いつもね防災無線はあるんだけど点々としかなくてね、いやよく聞こえないんですよね。で各家庭に、あでも各家庭にはないのか、有料サービスだから、告知放送っていうやつがケーブルテレビにひっついたサービスであるんですけどもね、警報とかが出ると最大音量で喋り出しますからね、なんか眠たそうな声でもっと警報とかなら眠たくならんような早口でねでも喋ってくれるといいんですけどね。こちらは防災出雲市ですとかってなのんびりした喋り方をするんですけどね。それでは、スキちゃんが帰ってくるまでに本編はもしかしたら終わっちゃうかもしれませんが、本編をやっていきたいと思いますよ。まず最初は、携帯ウォッチにあった記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ツイッターで画像投稿や URL 付き投稿などができない障害が発生中という記事が上がってました。 SNS のツイッターで10月2日18時現在、一部の機能を利用できない障害が発生しています。画像や URL を添付したツイートができないほか、トレンド、ブックマークなどの機能が表示不能となっています。携帯ウォッチの編集部では Web 版と Android アプリで動作を確認したが、いずれも同様だったということですね。でこれと関連があるかどうか分かりませんけども、今日午前中にはツイートデックのログインができない障害も発生していたと。ただこちらは現在復旧済みとなっているということですね。ツイッター社が公開している API ステータスの障害発生状況ページを確認すると、タイムライン表示やユーザー表示、検索などの基本機能を除き、いくつかの要素に問題が起きていることがわかるということだそうですが、ただ私が今ここで表示されているのはツイッター関係ないのか、ツイキャスのタイムライン上に上がってるのは別なのかな。この URL がツイッター上で見れれば一応問題なく使えてるってことになりますよね。表示されてないかな、もしかしたら。シャープ空海で検索かけても私が今上げた URL が出てこないですね。やっぱり障害は発生中ってことかな。はい、ツイキャスに来ていただいている皆さんので見えてるのは、これはツイキャス上に載せてる URL なんで特に問題はなさそうですよね。お散歩さん、夕方インスタグラムからツイッターに投稿したのは上がったよ。その夕方が何時頃だったんだろう。ツイッターも指くわえて見てるわけではないんで、多分障害取り除くために一生懸命動いてると思うんでね、徐々には復旧してくるんではないかなと思いますけどもね。はい、それでは次の記事は、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。一応上がるか上がらないか分かりませんが、シャープ空海をつけてツイッ ターの方にも流しておきます。
はい、キーナキーナさんの方にあった記事です。アップル11月あじゃあごめんなさいアップル10月14日の体育の日にアクティビティチャレンジ企画を開催へという記事が上がってました。元記事は 9to5Mac の記事のようですけども、アップルが日本の祝日である10月14日の体育の日に合わせ、アップルウォッチユーザー向けのアクティビティチャレンジを開催することが分かりました。今回のチャレンジは10月14日に30分以上のワークアウトを行うことにより、限定バッジやアイメッセージ用の限定ステッカーパックがもらえますと。なお体育の日のチャレンジは初めての開催となりますが、日本以外でも開催されるのかは不明です、ということで、はい、10月14日体育の日、30分ワークアウトすると限定バッジがもらえますよと。これ限定バッジの中に漢字の体育の体という字が含まれてますよね。ってことになると、これ海外の人がもらっても意味がないような気がするんで、もしかしたら日本国内だけの話かなという気がしますね。けいちゃんこんばんは。あれでも玉入れのカゴって昔なかったでしたっけ？なんか昔もらってたような気がするけど、気のせいかな。体育の日チャレンジ、ここで初めての開催だって書いてあるぐらいだから初めての開催なのかな。今んとこアクティビティのバッジを開いてもまだ体育の日が開催されるという案内は出てこないですね。ということで、まあ10月14日日曜日だっけ日曜日だっけ、はい、皆さん忘れないようにメモしとくといいんじゃないかなって気がしますけどね。アラームじゃないや、リマインダーをセットしておけばいいのか、忘れないようにするためには。ぜひ皆さんも体育の日チャレンジ、まあアプローチがないとダメですけどもね、参加してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。はい、キナーキナーさんの方にあった記事です。アップルの10月の発表イベントは10月29日火曜に開催という記事が上がってました。やっぱり年内にもう一回ありそうな感じですね。アップルは過去7年間のうち5年は10月に発表イベントを開催しており、10月のイベントでは主に Mac や iPad Pro に関する発表が行われているのですが、今年ももし Apple が10月に発表イベントを開催する場合、その開催日は10月29日火曜日である可能性が浮上してきましたと。はい、これはですね、 Apple のアナリストさんが推測していると。アップルは現地時間の10月30日水曜日に同社2019年第4四半期の業績発表を行いますが、業績発表は過去6四半期のうち5回は火曜日に行われており、今回の発表が水曜日であることから、この週の初めに発表イベントを開催するのではないかという推測をしているそうですね。はい、まああるとすれば、
MacBook Pro の16インチ15インチサイズだけども驚愕物にして16インチにするとか、あと Mac Pro の発売日、それから iPad Pro、 こちらが発表されるのではないかということはそうですね、はい、まあ、Mac Pro も今年の秋っていう話でしたからね、まあ、10月はまだ秋、冬には早いか、秋で正解なのかな、はい、まーさんこんばんは、今夜ありがとうございます。まあ Mac Pro は買う気は全くありませんけどもね、 MacBook Pro 16インチが出てもまあ買うことはないだろうな。修理が完了した今の MacBook Pro を売ってと言うてもなくはないですけど、まあ言うてもね、2016年モデルですからね、なんか16インチ MacBook Pro はお高いんじゃないかという記事もちらほらとね見受けられるんでね、そう簡単には手は出ないのかなって気がしますね。それでは次も気になる気になるさんの方にあった記事ですよと。送信。気になる気になるさんの方にあった記事です。iOS 13 の最新ベータ版を搭載した iPhone 11シリーズでディープフュージョン機能が利用可能にという記事が上がってました。テッククランチによると Apple が iOS 13 の最新ベータ版で iPhone 11シリーズのカメラアプリの新機能ディープフュージョンを利用可能にしたことが分かりましたということですね。ディープフュージョンは A13 バイオニックチップのニューラルエンジンによって可能となる新しい画像処理システムで、高度な機械学習を使って写真のピクセル単位での処理、写真のすべての部分の質感、細部、ノイズの最適化が行われますと。これはあの発表会の時に言ってたやつですかね。同時に7枚だか写真を撮って、ピクセルごとに機械学習を使って最適なピクセルをピックアップしていって画像を作成するっていうやつだったと思いますけどね。でこれサポートされるレンズっていうのがね決まってるんですよね。全てのレンズで撮影したものがこれが使えるわけではどうもなさそうです。iPhone 11の場合は広角レンズ、 iPhone 11 Pro の場合、プロとプロマックスの場合は広角レンズと望遠レンズということで、超広角レンズはサポート外となっていますということだそうですね。なおこのディープフュージョン、オンオフはできないということで、まあ、OS が対象すれば強制的にオンになると。なので iOS 13の最新版、開発者向けの最新版かな、これを入れることによって、この機能がオンになるというふうになっているそうです。
お散歩さん借金あるのに
借金できるうちが花ですよ。はい、それでは次のニュースは携帯ウォッチにあった記事です。そう、あれ送信できてない、送信、はい、携帯ウォッチにあった記事です。 ペイペイが違った。ペイペイが1500万ユーザーを突破。全額ポイント還元キャンペーンも開催という記事が上がってました。スマホ決済サービスペイペイを提供するペイペイは、ペイペイユーザーが1500万人を突破したと発表しましたと。ペイペイを利用できる加盟店は150万箇所を突破しており、サービス開始からの累計決算回数は17億回を突破しましたということだそうですね。ただペイ関係のアプリ登録しても実際に使ってる人って 20% から 30% ぐらいらしいですよね。だからこれ1500万人が登録したといっても実際にこの中で使ってるのがどれぐらいかな、300万人ぐらいかなっていうね、気がしなくもないですけどもね。で、PayPay のサービス開始1周年となる10月5日には、すべてのユーザー、加盟店、実店舗を対象とした1日限定キャンペーン、PayPay 感謝デーを開催します。1回の支払いにつき1000円を上限として支払い金額の最大 20% に相当するペイペイボーナスが付与されます。さらに50回に1回の確率で10万円相当を上限とする支払い額の全額分のペイペイボーナスが付与されます。はい、このキャンペーン、ヤフージャパンカードまたはペイペイ残高での決済のみが対象です。実施は店舗での支払いのみということで、オンラインでの決済は対象外となりますということですね。今ちょっと見なくなったかな、ペイペイの CM。 一時はしょっちゅうペイペイの CM を見てたような気がしますけどもね。私はソフトバンクユーザーなので、ペイペイのキャッシュバックとか恩恵が他の人よりもね多く受けられるんで、できるだけペイペイをね使うようにはしてますけどもね。はい、お散歩さん、実際のところレンズが3つあるわけでなくカメラが3つあるわけだから超広角はそれ自体に高度な湾曲修正処理がついたカメラだからロー取り込みできないのと同じような理由でしょうね。ああなるほどね。お散歩さん、ペイペイ使えないかいろいろと調べてたんだけど、私の持っているクレカからはチャージできない、銀行口座からもチャージできない、結局現金をチャージしないといけないので使えないかな。お散歩さんはキャリア、三大キャリア使ってたんだっけ？三大キャリア使ってたらキャリア決済が使えるはずですよ。オートチャージもキャリア決済がソフトバンクは設定できますけどね。あと銀行も、私楽天銀行を本当は登録したいんだけども、まあしょうがないんでゆうちょ銀行で今とりあえず銀行口座登録だけはしてありますけどね。まあペイペイ使うって言ってもコンビニ支払いぐらいしか使わないんでね、ソフトバンク決済もしてますけども、ああいやそうか、ペイペイはやっぱソフトバンクじゃないとダメなのか、いやワイモバイルか、それだとちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいですよね。はい、そしてもう一つペイペイ絡みのニュースですね。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事です。つけて、 さんまさん、あ、うちはどこまでソフトバンク関連しかできない。ゆうちょ銀行を登録できればと思ったんだけど、よくわからない画面に飛ばされて登録できなかった。
あれ、私結構簡単にゆうちょは登録できましたよ。あのオンラインバンキングとか登録 してるしてないは全く関係ないみたいですからね。名前と生年月日と名前と生年月日入力して、その後あの銀行でいう店番号、それから口座番号、最後に暗証番号打って、それで本人登録は終わりましたよ。結構簡単にできたような気がするんだけどな。ケイちゃん、小さなお店はペイペイしか使えないところ多いような気がする。ペイペイ使ってないから現金払い確かにペイペイはあの QR コードを読み込ませてスマホ上に金額打ち込むっていうお店結構ありますよね。私が髪切るとこもペイペイ導入してて、この間初めてそこでペイペイ使ってね、支払いしましたけど。ハムトンクスさん、言葉繰り返すネーミング嫌いだから使わないペイペイ確かにペイペイという名前を最初聞いた時にはなんじゃこりゃって思ったんだけど、だいぶ慣れてきましたよお散歩さん、なんか T ポイント支払いからの移行がどうのって画面が出てくる。 T ポイント支払いからの移行なんだろう。 PayPay ってそもそも PayPay の中で T ポイントを扱ってましたっけ。ソフトバンク T ポイントやめてペイペイにしちゃった。あ、でも T カードっていうメニューがあるな。 T ポイントというメニューはあるっちゃありますね。私が登録するときには T ポイントうんぬんという文言は出ては来なかったですけどね。URL は貼りましたよね。貼った？貼ったよね。うん、貼ってる貼ってる。二度貼るとこだった。iPhone マニアさんにあった記事です。 PayPay 現金への払い出し可能な PayPay マネーの提供開始という記事が出てました。スマートフォン決済サービス PayPay は10月1日資金移動業登録が完了し、現金への払い出しが可能な PayPay マネーが9月30日から利用可能になっていますと。利用に必要な本人確認は銀行口座登録またはスマホでの本人確認書類と顔の撮影でも可能ですということで、 PayPay 上にある資金これを銀行口座に振り込むことができますよと、このサービスを9月30日からスタートさせてますよということですね。PayPay は資金決済に関する法律の定める資金移動業として登録が完了したことで、ユーザーの保有する PayPay 残高を銀行口座へ振り込んで払い出し可能となりました。同時に本人確認手続きを完了したユーザーが銀行口座などからチャージした PayPay 残高の名称は PayPay マネーとなり、本人確認を得たユーザー同士で PayPay マネーの送金または受け取りができるようになりますと。あ、これ私一人が登録してもダメなんだ。やり取りすら相手も同じように本人確認が終了してないとダメってことなんですね。
ということで、まあ、ペイペイにある資金、銀行口座に移動して出金が可能になりましたよということですね。
お散歩さんとりあえず LINE Pay にゆうちょを登録できたのでしてみた。記事になるヤフーマネーの統合がどうのって画面から先へ進めない。URL の記事ってことかな。
ヤフーマネーの統合、公共料金支払いも簡単にから下が見えないってことかな。まだその先もちょっと記事は続いてますけどね。うん、なぜでしょう。はい、それでは次の記事です。こちらはどこの記事かな。これはビットコインニュースっていうサイトの記事になりますかね。はい、久しぶりにビットコインネタですね。ツイキャス、仮想通貨のウォレット機能、チップ機能終了という記事が上がってました。ツイキャスは10月1日仮想通貨ウォレット機能を停止する計画を発表しました。取扱い銘柄のビットコインとモナコインについて10月31日正午にチップ送信機能、ツイキャスポイントへの振り替え、これ購入ですね、を11月28日には出金などのウォレットの全機能を停止する計画ということだそうですよ。はい、あの時々ケイちゃんがモナコインを送ってくれますが、それが使えなくなるということだそうです。ケイちゃん送ってくれてるってことはツイキャスの中にモナコインの残高が残ってるんじゃないかなと思いますけども、それも早めに、他のウォレットに移動させた方がいいかもしれませんね。ちなみにケイちゃんからいっぱいモナコインいただいてましたが、この記事を見て現在のモナコイン残高を見たら、出金できる金額に届いてないということよね。これ投げといたらこのモナコインどうなっちゃうんだろうっていうのがね、若干気にはなりますが、まあ、ただ日本円にして10円程度なんでね、10円では、うん、普通のコインに変換できないかなっていう気もしなくもないですけどね。
お散歩さん、今ペイペイアプリを開いたら、登録画面か登録画面に進めるようになっていた。移行作業が終わってなかったのかな。
あの今日リリースされたペイペイアプリ最新バージョンにしないと、あれは違ったわ、最新バージョンにしたのはあれは高校だったな。あれ、私記事用意してたのに記事の一覧に ないぞ。URL はないんですが、コカ・コーラの自動販売機用のアプリコークオン、これ今日リリースされたものバージョンアップが来てて最新版がダウンロードできるんですけども、これインストールしてやると自動販売機の購入の際にペイペイが使えるようになってます。支払い方法で追加をしてやるとペイペイが使えるようになってますんで、私はそれも早速登録しておきました。 うちの会社の自販機半分以上が コカ・コーラの高温対応になってるんでね、ほとんど自販機で現金使うことがないですよ最近は。はい、それでは最後の記事ですが、iTunes カードのお得情報なんですが、ドコモユーザー限定ですね、これは。ドコモユーザー以外の方ごめんなさいという記事です。10月2日から10月6日の日曜日までドコモオンラインショップで App Store and iTunes ギフトカード 10% オフキャンペーンが実施されています。iPhone や携帯電話のキャリアがドコモの方限定です。購入した iTunes コードの代金はドコモ携帯払いによる月々の携帯電話の利用料金とまとめての支払いとなりますということで、1万円分のコードが9000円で5000円分のコードが4500円でということで、全て 10% 割引、バリアブルも500円から5万円の範囲内で 10% 割引で購入できますと。ちなみに、購入の際 D ポイントがあれば1ポイント1円として代金に使うことができるそうですので、もっとお安く買えるかなということのようですね。ドコモユーザーの方利用してみてはいかがでしょうか。
お散歩さん午前中にやってた時は移行がどうのって画面が出て登録画面にならなかった。
あ、なんかメンテナンスかなんかをしてたのかな。
ハンドメイドさんかな、初見ということでありがとうございます。けいちゃん、自分のモナちゃんいくらあるかわかんにゃい。
大丈夫かい。早めに別のウォレットの方に移行しといた方がいいと思いますよ。ツイキャスは完全に仮想通貨から手を引くようですんでね。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。ゆうべは日付が変わる前にアップロードしたんだな。1941回を、ポッドキャストの方に上げて、ジミーちゃんが配信だんだん、昨日はライブを聞けなかったのでポッドキャストで視聴しますということでいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、またアップルウォッチのチャレンジ始まるようですねということでいただきました。ありがとうございます。そう、体育の日チャレンジ忘れないようにね。はい、ジミーちゃん、本気のダイエットしてるスキちゃんに質問、豚さんの肉は目標達成に影響ありませんか。豚さんの肉、油ってことかな。はい、残念ながらスキちゃん帰ってきてないんで答えが出ません。ありがとうございます。そしてチュリーちゃんが1941回拝聴、牛の排出するメタンガスの話、ガスを減らす飼料も開発しているとか、世界の牛の飼育頭数と牛肉消費量の関係ってどうなっているんでしょう。日本がそんなに多いと思えないのですがということをいただきました。はい、ありがとうございます。どうなんでしょうね。まあ、食べる人が多ければ牛の生産数は自然的に上がっていくんでしょうね。今日生まれたから明日市場に出すっていうもんじゃないですからね。ある程度育てなきゃいけないから、それを見込んだ 生産というか飼育ってことになるんでしょうけどもね。そこのところはよくわかりません。ありがとうございます。ヤシチさん、毎回配信ありがとうございます。息子が小さかった頃に近くの住宅展示場のイベントでやっていた移動動物園にキリンがやってきて餌やり体験で人参をあげたのを思い出しました。真っ黒な舌を出して人参を美味しそうに食べていたのを。はい、ありがとうございます。キリンの餌やりはしたことないな。テレビでどっかの動物園でなんか餌やりができるっていうのは見たことがありますけどね。はい、皆さんキリンってなんて鳴くか知ってます？キリーンとは鳴きませんよ。あれ牛と同じ鳴き声なんですよね、もうって。はい、続いてチュリーちゃん、参考までに牛肉生産量2017米国農務省、1位がアメリカ米国で119万トン。あ、1位じゃないな、この1234ってなんだ、単に番号付けをしてるだけか。1米国119万トン2ブラジル955万トン、 EU28 カ国790万トン中国724万トン日本51万トン。これ生産量ね。でそれに対して消費量は、1アメリカ米国1205万トン中国823万トン EU781 万トンブラジル775万トン日本128万トン、消費国があるから生産、排出ガスは消費国の努力が必要なのか。どうなんでしょうね。
今地震があったようですが、北海道の西の海上、もうロシアが近いとこじゃないこれ。ほとんど日本は関係なさそうだな。はい、マグニチュード 3.9、 震源の深さは330キロ、結構深いとこだね。まあ、北海道もこれだと揺れはしないでしょうね。
はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。
ケイちゃん、それまでに3単に全部送る。散歩さん、メインの口座が地元の親金なのでどちらにしても登録できるペイができない、ゆうちょに少し置いてあるのでそれを使うかな。ケイちゃん、キリンはゾウって鳴く、ゾウとは鳴かんでしょ。散歩さん、メタンの問題もあるけど地球上の淡水問題もあるんだって。牛など家畜の肉は家畜を育てるまでに必要な淡水の量がすごく多いのでそれも問題らしい。あ、家畜が飲む水ってこと。でもこの、あの水地球温暖化には直接関係ないんじゃないのかなって気がしなくもないですけどね。
はい、スキちゃん帰ってこないな。
まだ早すぎるか。
今8時を回ったとこだから、ぼちぼちスキちゃんも仕事が上がれるのかな。どうなのかな。 なんか面白い話題あったかな。まあツイキャスの音声を使ってポッドキャスト編集し終わってから、AUGM 大阪の準備を着々と進めてますが、キーノートでスライドをね20枚、22、23枚とりあえず作ってはみたんだけど、とても20分持たないんですよねどうしたら20分持つかな。スキちゃんに歌わすわけにもいきませんしねいかに20分持たせようかとね、今夜な夜な悩んでるところですけども、お散歩さん、家畜を飲む水プラス餌になる植物を育てるのに必要な水、人口増えていずれ飲み水になる淡水が不足するという話。まあ家畜というか動物も水飲まなきゃ生きていけませんからね。考えてるけどなかなかいい案がね出てこないんですよね。他の AUGM でポッドキャストの人が登壇してたっていうのを見たことがある人っているのかな。どうやって20分しなきゃいいんだ。それかもう大道さんに白旗振って10分に縮めてくださいって頼むかまだ幸いいろんなベンダーさん名前だけは決まってるみたいですけど、発表内容とかに関してはまだ特に出てなかったんじゃないかな。しますけど、あ、それもちょっとずつ出てきてるな。まだ調整中ってとこが2箇所ぐらいあるぐらいかな。サードパーティーのメーカーさんはね、自分とこの商品 PR すればいいから20分なんてすぐ終わっちゃうような気がしますけどもね。うち喋るしかないですからねどうしましょう、困ったもんですから。お散歩さん、テーマ音楽を流す。あ、テーマ音楽はね最初の頭だけはちょろっと流すようにキーノートに、埋め込みはしましたけどもね。ああ、空海用語ね、ガンちゃんのページか。そうだな、あれについてはまだ何も触れてなかったな。あれを引っ張り出そうか。ケイちゃんグッズ作って売る、誰が買うの そんなもんグッズ作って売ったって売れないよ。それなら出雲そばかなんか大量に買い込んで現地で売る多分 売るって公にしちゃダメなんじゃないのかな。あのコミケと一緒で配布会という形で有料でお分けするっていう感じにしないとダメなんじゃないのかな。よくわかんないけど、特に大学のキャンパス内だと販売とかっていうのはまずくないのかなっていうね、気がしなくもないですけど、どうなんでしょうね。今回あまし増えてないな。56名、80人のよう定員に対して56名、懇親会は40人の定員に対して25名、よその AUGM みたいに年に一度だともっとなんか多いような雰囲気があるんですけど、やっぱり大阪年3回だと人数的にはこんなもんなんですかね。ケイちゃんサイン会サイン会誰が欲しがるの。っていうかそんなサイン会なんかするんだったらサインから考えなきゃいけないじゃん。サボさん、学校の施設を無料で借りているので本来は販売はダメなんですよ。実際のところ即売してるけど多分そうですよね。販売って言っちゃいけないんですね、多分。優勝配布みたいな形なんですよね、多分。しばらく悩む夜が続くかな。これよりサイン募集？何、誰かが作ったサインを我々が書けるように練習しなきゃいけないってこと？それは普通に漢字で書いちゃうよ。新しい iPhone でも買ってればねいいですよって話もできるんですけど、それもないですしね。2人とも AUGM までに買う予定がないし、あ、そうそう、今日気がついたんだけど、iOS13 にしてからカメラアプリの望遠、今まで横棒だったのに iPhone11 と同じように円を描くようになってますよね、倍率変えるとこ。おお、こんなとこ変わってるんだと思って、で、あの写真モードでシャッターボタンを左にスワイプしたら動画撮影、ビデオ撮影なんか切り替わるんですよね、 iPhone11 は、11シリーズは。それもできるのかなと思ったらそれはできませんでしたね。カメラが連写してましたけど、カシャカシャカシャカシャカシャカシャって、さすがにそれは11じゃないとダメなんだと思ってね、今日見てましたけど。はい、てなとこで今日は短めですけど終わっときますかね。話す内容がないよ。ネタが尽きた。お散歩さん8ユーザーには関係ない。8もカメラ立ち上げて望遠の倍率変えるとこう横棒からこう丸いじゃないな、半円みたいなあれに切り替わってないのかな。
どうなんだろう。
エイトとテムは同じ年に出ましたよね。じゃあテンだけ同じ年の発売なのに。そうなんだ。エイトも変わってるのかなと思ってたけど、そういうわけにはいかないんですね。レンズ1個、レンズ1個でも望遠は光学ズームじゃなくて光学ズームじゃないズーム、光学ズームじゃないズームってなんだ、デジタルズーム、デジタルズームはついてますよね確か。こうじゃない、レンズが2つあるのしかそういう動きにならないってことなのかな、よくわかんないけど。ちなみに iPhone11、 無印の11、プロじゃない11、デジタルズームは確か6倍まででしたよね。今10のズームって10倍までいくんですよね、デジタル。まあ当然画質は荒くなりますけど。11はそこまで荒くする必要はないってことで6倍で抑えちゃってるのかな。はい、ということで、まあこの間まではね11プロ買ったろうって、ね、思ってたんだけど、今ね11でもいいかなってねちょっと思い出してるんですよね。結局3眼になって6倍が10倍になるって程度ですよね、違いって。あと防水の性能がプロの方が上っちゃ上ですけど、10倍ズームってほとんど使うことないですしね。それだと11を48回じゃなくて24回払いで買ってもいいのかなという気が今若干してるんですけどね。ただ背面の仕上げはやっぱりプロシリーズの方が綺麗ですよね。あの金属ガラスでしたっけ、すりガラスみたいな加工がしてあるやつ、つるんとしてるよりはなんかそっちの方が見た目はいいかなって気がしますけども。お散歩さん、私は一回り小さい11プロが欲しくなっている。確かに大きさから見れば11プロが一番小さいですからね。その次が11で、その次が11プロマックス。まあ、11 Pro Max のデカさはいらないかなって気はねしてますけどね。はい、ジミーちゃん面白そうな話をしているようだ。いやもう終わろうかって話してるんですけど。仕事終わったのかな、お疲れ様です。今日は G いない事務所に。スキちゃんこの時間には帰ってこないんで、もう9時近くなるのかなって気がねしなくもないですが、無印とプロの違いってレンズの数と防水性能の違いと、あと何かありましたっけ、まあ、大きさが違うってのと、Wi-Fi のスピードがなんか違ってましたね。 Wi-Fi というか通信速度。失礼しました。なんでだろう、
コインはしっかりありますよね。で、60分になる前に切れちゃったんだよな。なんでだ？最近なんかツイキャス、この間もおかしかったですよね、ツイキャス。あ、ヤチさんこんばんは。でももうすぐ終わるよ。予定外のツイキャス切断状態でしたよ。はい、何喋ってたっけ。あ、そうか、11の無印とプロの違いですよね。おさんぽさん、秋のリラックマ祭りが始まりましたよ。皆さんロースに行きましょう。ということで、まあ、スキちゃんも、まだ同分帰ってきそうにないんでね。たまには1時間で終わってもいいかな。誰？今から帰るようだって。これをスキちゃん待ってなきゃダメかな。から帰ると35分ぐらいか、顔を出してくるのは。お父さん、今日もいいタイミングだ。スキちゃんいなくて寂しいって終わりたい一旦の秋。話すネタをね、用意してなかったんでね。ちょっと待ってね。さっき切れた分、ちょっと、名前つけとかないと、編集するときにね、どっちが先か、どっちが後か、わかんなくなっちゃうんだよね。さっき切れた分に、ちょっと名前をつけさせてね。ネタないですか。皆さんにネタ振ってどうすんだって気もしなくもないですけどね。あ、そうそうそう、AUGM 当日はいつも5時半に出るんですよ、朝で。大阪着が確か10時過ぎだったかな。で、まあ朝食をね、どうしようかなと。食う話かいって感じがしたんですけどね。出雲の駅にね、セブンイレブンがあるんだけど、そんな早朝に弁当とか売ってるのかっていう気もするしね。で、これ前にも一度空海で紹介したような気がするけども、山陽新幹線の路線を走ってる最中にお弁当を予約して持ってきてもらうサービスっていうのがあるのを以前紹介した記憶があるんですけども、それを思い出して、お弁当を頼めば持ってきてくれるのかと思ってね、収録前にちょっと調べてたんですけども、広島でじゃない、岡山から乗って大阪って1時間正味1時間かかんないんですよね。なので、買える弁当っていうのは結構限られてるんだなと思って見てたんですよね。広島から積み込んでくるのが穴子飯とかね、
しゃもじかき飯、あと瀬戸のかき飯っていうのもあるね。あとこれ広島から乗っけてくるけど、ふぐ寿司、ふく寿司、下関かどっかあっちの方から持ってくるのかなと思ったら、これ広島から乗っけるらしいですね。あとミルフィーユカツレツっていうのもあります。これも広島から乗っけてくる。あとはなんか日替わりじゃない、おまかせ幕の内セットっていうのがあるんですよね。何が出てくるかお楽しみっていうお弁当らしいですけどね。こういうのを新幹線で予約した方がいいのかな。でも走ってる間に食べる時間あるのかなってね、気もしなくもないんですけどもね。せめて1時間半とか2時間乗ってたらね、食べる時間もある程度あるような気がするけど、岡山から乗って新大阪前だとすぐすぐ着いちゃうんでね。本当は出雲から岡山まで走ってる特急ヤクモの中で車内販売があるというんですけども、今なくなっちゃってるんですよね、ことごとく。車内販売自体やってないんだよね、特急では。岡山から新大阪ね、十分食べる時間あるよね。ただ岡山で乗ってすぐ持ってきてくれればいいんだけど、あのワゴンが我々が座ってるところにどのタイミングで来てくれるかが今一つ分かんないんですよね。まあ、ただ新幹線指定してこの座席で岡山から乗りますっていうのを指定するんで、多分まあ動き出したらすぐに持ってきてくれるような気もしなくもないんですけどもね、どうなんだろうと。うん、さんこさん、岡山駅で買えるんじゃない？うん、まあ買えるかな。5時半、6時半、7時半、8時半。8時半から9時。朝早い時間でも駅弁売ってますかね、ホーム。けいちゃん、カエル弁当？カエルは入ったのないなぁ。メッシさん、ごめん、メシの弁当美味しかった。うん、なんか美味しそうですよ、見た目。あぁ、ごめんし。でも僕、牡蠣の方になんか目がいっちゃうんだよなぁ。散歩さん、岡山駅にけいちゃんの弁当がなかったって？ね、あるんですよね。キャラクター弁当ってやつだ。キャラクター弁当、私もそれちょっとね、チェックはしました。どこにあったかな。キャラクター弁当は、あったあったあった、キャラクター弁当。岡山、500系ハローキティ新幹線弁当。ただこれね、19日には発売がないらしいです。なんでだ？キャラクター弁当ことごとく、ダメですね。大阪駅から乗ってくるのがハローキティ大阪環状線弁当ってのがありますね。だからこれ大阪駅なんでダメだよね。大阪駅？新幹線大阪駅なんか通らないじゃん。どういうこと？新大阪の間違いじゃないのかなって気がしますけどね。あと、ハローキティ新幹線弁当っていうのが、新神戸から乗っけてくる弁当があるんですが、新神戸で乗っけられても、ただこれもね、19日には販売がありませんって書いてあるんですよ。ということで、あともう一つ新神戸から乗ってくるのに923型ドクターイエロー弁当っていうのもあるんですけどね、これもないんですよ。19日日付指定すると あ、これ日付指定じゃなくて時間帯の問題もあるのかな。とにかくキャラクター系は全て全滅です。あ、月ちゃん帰ってきたぞ。はい、月ちゃんお帰りなさーい。
こんばんは。
お疲れ様です。
今日は早く帰れると思ったんですけど、帰れませんでした。
だんだん遅くなってないかい？
そうですね。何度かんぞ。
何度かんぞ。なんか昨日は電話も少なかったって話になったので、またぶり返してきたってこと？
いや、電話少ないですけど、もう他の仕事がね、
うん、
いろいろ月初の仕事とか、
ああ、
いろいろ。いろいろです。いろいろ。ちょっと。はぁ、雨降ってきましたよ、今。帰りやったら。
あ、そっち？
うん。
こっちは今んとこは降ってないな。
結構なんか大粒の雨だけ、ええと思って、もしかして台風のあれかな、と。
いや、台風はね、朝鮮半島の方行くんで、直接はまだ影響は出ないと思うけど、ただその台風が前線をチクチクチクチク刺激してるんで、昨日みたいに局地的に雨が降ってるみたいですけどね。
そうだね、
うん、あ、こっちの辺本当だ、雨雲がいるわ。
みんなに嘘つかんよ。
高知で今降らしてる雲はこのまま日本海を抜けていきそうな感じだな。出雲の方はとりあえず大丈夫かなという感じですね、今のとこは。七三コンビニおにぎり。
ん？コンビニおにぎり。
コンビニおにぎり。
お腹空いた？コンビニのおにぎりって誰に聞いとるの？
あ、僕に。コンビニおにぎりいいんじゃないってことだね。
え、何の話？晩ご飯？
うん、19日のね、朝ご飯の話。
大阪行く日の？
そうそうそうそう。
朝早いけ空いてないでしょ、だって
。朝5時半だと、あそこのセブンイレブン空いてるのかっていうのもあるし、駅のね。
あ、いや、空いてないですよ。空いてないですよ。
空いてない、
うん、空いてないですよ。
外でってことだな。買って入るんだな。
前の日から買おうか。
うん、あの駅前になんか怪しいコンビニがあるじゃん。ポプラか？
ポプラですか。うん。
か、もしくはあの新幹線の中でお弁当が予約できる。
へえ。
ただまあ時間帯が9時から10時の間ぐらいだな。
そんな時間まで待てんよ。そんな、だって朝早起きしたら早くお腹が空くってことだよ。絶対無理だもん。絶対無理だよ。機嫌悪くなるで。
あの、穴子飯とか柿飯とかあるけどね。ただ、岡山から乗って新大阪までが1時間程度だけど、その間にどれぐらい食べる時間があるんだろうっていうのもあるしな。
乗ったらすぐ食べればいいじゃん。
すぐ持ってきてくれればいいけどね。一応、岡山で乗る、え？その予約
したお弁当。誰が持ってきてくれるの？
多分あのワゴンコロコロ転がしてるお姉さんだと思うけど。
え、ホームで受け取るんじゃないの？
違う違う違う、車内で、車内で座席まで持ってきてくれるの、予約しとくと。そういうサービスがあの山陽新幹線のとこにはある。
あ、でもどっちにしてもその AUGM12 時半からだったっけ、12時からだったっけ。
12時スタート。
お昼食べとかんとやれんじゃん。だけそれはそれで食べるんじゃん、
うん、お昼ご飯として早めの
じゃないともう食べられんでしょずっと。
まあそうだろうな。
変な話 AUGM さ、
うん、
あの私らの出番って2時半とかだったでしょ。
確かそんな感じだったと思うよ。
ちょっと遅れてもバチ当たらんでしょ。
遅れても、
え、開会式におらんとけんの。
いやいや12時前に入ってリハしなきゃダメな
の。芸能人みたいなことなんやん。あの打ち合わせするのが空海じゃない、そもそも。
あ、空海的には打ち合わせしなくてもいいけど、 MacBook Pro とプロジェクターつないでちゃんと表示するかを確認しとか。
あー、そっか。
危機的なリハーサル、そこで喋ったりはしない。機械的なリハーサル、メカ的な。
あ、デンジャラスかと思った。危機的な
そっちの危機じゃないそっちの危機じゃないけどね。
じゃあみっちゃんはそれはあるけど私はないから、なんかもぐもぐしながら見てられる感じかな。
ちょっと声がプチプチだったけど、なんだって、もう一回待って。
いや、いいです、いい、なんでもない。
あの会場内は飲食禁止だからね。
じゃあお先にどうぞ、私は一歩遅れていきます。
あれ、大学のキャンパスの近くに食べるとことかあるのかな？
寝屋川市駅前キャンパスだから、駅前だから、お店はいっぱいあると思いますよ。
あるかね。いっぱいだもんな。
本当に駅前だった。本当に駅前なんだ。思ってちょっと。
お散歩さん、早いと言っても岡山駅に着く時間なら売ってるよか。これ売ってるよじゃん。ジミちゃん話に加わりたい雰囲気。加われ加われ。
え、なんで加われんの。
ん、さっきまで仕事しててサイレントだったから。
ほうほう。
ゆうちゃん、これ何？温泉ちゃんぽん、風呂ちゃん、あ、風呂にちゃぽんか。そういうことか。
ちゃんぽんじゃないよ、ちゃっぽんだよ。
いや、食べ物の話してたから、なんでちゃんぽんが出てくるんだと思った。岡山だと、タコ飯ってのを買った記憶がある。岡山明石じゃなくて、それこそ新神戸あたりにタコ飯とか売ってそうな気がするけどな。朝マック駅の周りにマックないんだよな。モスはあるけどオープン時間は遅かったか、確か
9時です。
だよな。ちみちゃんミニアンパンでいいじゃん。
あ、みっちゃんの得意なやつですか。
ちみちゃん、クラスターは何時集合ですか。12時集合。あ、12時から始まるんだもんな。
クラスターは30分前にリハがありますよ。何の。
駅から会場までの間に店は結構あるけど、うん、ジミーちゃん一番前の席確保して2人の晴れ舞台を 見届けなきゃ。
ね、え、あの私らって基本座っとっていいの？あの他の人がやっとんさるときは。
ああ、そんなはずだよ。
だったら席取ってもらおうや。ダメな。
どうなんだろう。わかんない。まあ、自由席だとは思うけどな。
何もわからん。
何もわからない。初めての話だから。 散歩さん、望みは明かしは止まらない。そうだね。スさん、クラスターもリハ？クラスターはリハないよ。散歩さん、学校
の。いいよ、あの、掛け声の練習とかしといて。
学校のそばに餃子の王将があったような。
そりゃあだって学生さんのおるところにはお店絶対あるじゃん。しかも安いものがあるね。
ジミちゃん、クマさんのぬいぐるみ着とく？ジミちゃんが？
クマさん。
クマさんのぬいぐるみ。おじさん、やっぱり横断幕いりそう。いらない。
え、横断幕ってこんな字書くん？
なんか字が違うような気がするけど。
お、字、横断歩道の横断っていう字だと思っとったら違う。
多分そっちだと思うよ。普通にこれ横断幕じゃなくて、横断幕？五段幕。
もうイメージ的には私らこっちの方が似合ってるかも。
ふみちゃん、おたげの練習しますか？
してくれるん、こんなの。いやー、私喋りたくない。
喋らせてあげるよ。
喋りたくない。なんか、自分の声って自分で喋っとるときわからんけど、うん、今、自分の声が跳ね返ってきるんよ。
あ、イヤホンに？
うん、で、すごいその声が嫌で、
うん、
で、今、あの、電話応対コンクールがもうすぐあるんで、あの、うん、練習に付き合ってるんだけど、
うん、
その、iPhone のボイスメモで録音しながら時間計ってあげてるんだけど、その、私がその何、合いの手じゃないけど、なんか、誰かが練習するたびにこう、一言ツッコミを入れとるんだけど、それがなんか、すごいなんか、乱暴な人みたいって言われるような、その、ツッコミ。本人は全然その、お茶目に言っとるつもりなのに、録音しとる声聞いたらめっちゃ乱暴な感じに来るけど、ちょっとへこんどってね。私こんな乱暴なこと喋り方するんだなと思って、後輩たちに怖いですって言われて、ちょっと喋りたくないなと。
喋らずに歌っとく。
微笑んで横に立っとくよ。
七さん、やっぱりコスチュームはドラムちゃん？
いや、普通の格好していきます。
まず着替えるスペースがないと思うしな。
なんかね、ちょっともうそういうお年頃じゃないかなと思って。
餃子の王将ってことは大阪王将じゃないってことだよな。
え、なんで？
大阪王将なら大阪王将って書くよね。餃子の王将ってことはこれはもう一つの方だろ。
え、どっちも餃子の王将でしょう。
いや、片っぽは大阪王将だ、ね、もう片っぽが餃子の王将だ、ね。
いやいや、どっちも餃子の王将だよ。
いやいや、大阪王将って書いてあるじゃん。王将の左上に大阪王将。お散歩さんが言った王将は京都の方だって。餃子の王将。大阪王将は大阪王将。
京都の王将は、あの、 挙動書はあの何エンブレムじゃなくてなんそのマークトレードマークみたいなやつがなんか赤と緑とな
んか
こう囲まれて大阪王将
は王将ってでかい文字があってその左上にちっちゃい文字で大阪って書いてある。
本当だ。
お散歩さんが見たことあるのは京都の方の餃子の王将ってことね。ゴーツにあったのは餃子の王将の方だよな。
大阪王将です。
あ、大阪だったっけ。違う、
京都王将って京都でしか見たことがなかったっていうか大阪王将見たことがなかったね学生時代。
もう京都地元だから大阪王将が入る隙がなかったね。わかんないけど。
このなんかお金のない人もお皿洗ったらどうのこうのとかって張り紙しちゃったよね。あの学生さん向けに。なかったそんなの。
いや、あんま少々は行ったことないよ。
ああ、お坊ちゃんだっけ。ああ、お坊ちゃんだっけ。で、どんなお店に通さったんです。
ああ、ファミレス？ガストとか。
え、ファミレス？
ファミレス。
あった？
あったよ。
ファミレス、え、
サイゼリアとか？
あった？
あったよ。京都なかったんかい？
いや、フレンドリー？違うか。なんだっけ。言ったじゃん。下宿の近くにあのファミレスができてそこでバイトしようと思って行ったらあの採用してもらったのに制服入らんかったって。
ああ。なるほどね。
うん、
そこがフレンドリーか。
そう。
はい。ってなとこで終わっときますやん。
以上、
うん、空海 IT ニュース1942回10月2日でした。お届けしたのは、
あ、明日こそ最初から出るぞ。多分。のすきちゃんと。
さあ、すきちゃんは明日頭から出てくるでしょうか。のみっさんでした。それではまた明日。3、4、
ただものだんだん。
ジミーちゃんがどこのファミレスって。ファミレスの名前かな？
多分フレンドリーとかっていう名前だったかな。覚えてないですよく。フレンドリーだった気がするけど。
だってジミーちゃん。
かわいい制服だったんよ。
それが着たかったわけだ。
そうそうそうそう。でも入らんかった。
紹介します。 for it on the IT news.